石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング。では今月のテーマ、環境問題に関して寄せられたメッセージの中から時間の許す限りお答えしていただきたいと思います。宝塚市のあっちっちさん、38歳の男性の方です。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。二酸化炭素の排出を抑制しようという動きが盛んになって何年も経っていますが、
はい、
本当に二酸化炭素が温暖化の原因になっているんでしょうか。何か別の理由もあるのではないかと思いますが、その辺石川さんはお詳しくないでしょうか、というご質問です。
そうですね、二酸化炭素が温室効果を持つガスであるというのは、ほとんど その学者の方々の一致した見方になっています。
はい、
二酸化炭素だけじゃなくて、メタンとか、あるいは代替フロンとか、その温室効果ガスに含まれる気体というものがあるんですが、赤外線を吸収しやすい、気体だというふうに言われていまして、それによって地球が温まるというか、その熱が外に出なくなってしまう。それによってこう温室効果を持つガスだというふうに言われています。ただこれがその地球の温暖化に直接起因している原因かどうかというのは、いろいろ学者によって説はあるんですが、
はい、
例えばその国際機関でこうした分野に専門的に研究している IPCC といった機関からの報告書によれば、これまで世界と日本の平均気温が年々上昇しているという事実がありますし、また気温だけが上がっているわけではなくて、その気温の上昇によって海面の水位も上昇しているんですよね。以前この番組でも少しご報告させていただきましたけれども、20世紀の間に17センチ上昇したというふうに言われています。これは海水の温度が上がって、それによって海水が膨張して水量が増えたというのが大きな原因と言われています。
はい、
また気温の変化、あるいは海水温の上昇によって北極海の氷が溶けていて、状況が大きく変化しているのも事実としてありますので、特にこういった大気の気温上昇に大きな影響があるという二酸化炭素の排出量を抑制していかなければいけないと、そうした取り組みを国際社会を挙げて気候変動枠組み条約の枠の中でずっと取り組んできている。でまた日本はさまざまな環境に配慮した技術を持っていますので、これを国際社会に提供していくことによって二酸化炭素の排出量を抑制していくと。ただこの努力というのはまだまだ実は足りていなくて、ギガトンギャップということを言われたりもするんですけれども、全世界がこう目指している削減目標を達成したとしても、まだまだこう大気中の温室効果ガスをもっと抑制しなければいけないというふうにも言われています。
はい、続いて参りましょう。大阪府の大和武さん、31歳の男性の方です。石川さん、武田さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。外来の動植物による生態系の変化にももっと注目するべきではないでしょうか。交通機関が発達すれば人の移動とともに広がることは仕方がないとしても、趣味などで安易に外来種を輸入し、飽きればまた安易に捨てる。動植物の輸入についてもっと考え、規制するべきではないでしょうか。こういった動植物のことについても環境問題ではあるんですよね。
そうですね、これは本当にいい指摘というか、生物の多様性というものを検討する生物多様性条約というものが国際社会にはあって、日本も締約国の一つなんですけれども、こうした外来種、外からやってくる植物とか動物の輸入をどう取り組んでいくのかと、必要な措置とは何なのかということが、議論をされています。日本でも、外来生物法という法律がありまして、この外来から来る生物の被害を防止するための行動計画を作っていかなければいけないですとか、外来種の防除、すなわちこれを取り除く、その取り組み、あるいはどういう優先順位をつけて取り組んでいくかといった計画を作ることになっておりまして、こうした取り組みも必要だと思うんですよね。で私も実は学生時代にNGO 活動の一環だったんですけれども、
はい、
アメリカのボランティア活動に参加したことがありまして、
ええ、
アメリカでもさまざまな外来種が来たことによって、外来種の方が競争力が強いために、もともといたネイティブの植物が駆逐されてしまう。
はい、
特に私がそのアメリカに行った時には、ブラックベリーというイチゴの一種ありますけど、このブラックベリーは実はもともとアメリカになかったものだったんですね。
はい、
ところがブラックベリーが大繁殖したことによって、もともとその地域、アメリカの西海岸で 多様な植物が育っていたんですけれども、そうした植物が全部駆逐されてしまってブラックウェル一色になってしまった、
はい、
でこのまま放置しておいてはいけないと、もともとその豊かな自然環境を取り戻さなければいけない、生物の多様性が保持される環境を取り戻さなければいけないということで、ブラックベリーを退治しようというあの活動に参加させていただいて、まあ、山中にこう広がっているブラックベリーの草原というか林の中でブラックベリーの根っこをこう切り落としていって、その間になっているブラックベリー食べて美味しかったんですけれどもそれはそれとして、そのブラックベリーを根から放り出して、そこにもともと西海岸に育っていたネイティブプラント植物をまあ植える、そういう作業をあの1ヶ月させていただいたことがあるんですよね。
そういうのってボランティアがするんですか？
まあ、あの行政があの取り組んでいる取り組みもあると思いますし、まあ、その時私がさせてあのいただいたのは、まあ、NGO のボランティア活動の一環として、参加させていただいたんですけれども、その州の補助なんかは出ていたと思います。だから私もあの渡航費はユネスコから出していただいて、滞在費は教会に寝泊まりをして、それであのタダで泊まれて、まあ、1日ずっとそのブラックベリーの根っこを掘り出してっていう肉体労働を朝から晩まで、まあ、世界中150カ国ぐらいから青年が20代の青年が集まって、みんなでワイワイガヤガヤ言いながらそのブラックベリーを掘り出していたんですけれども、あのその青年たちと一緒にあの、まあ、取り組んで、また環境問題に対する意識もその20代のメンバーでいろいろ議論をして、まあ、自分たちでこう働きながらあの汗を流しながらあのそうした経験ができたっていうのは私にとっても非常に大きな経験だったなと思います。
そういったことを日本でもしたらいいのになと思うんですけれども、
ね、あのいろいろ各地でやっぱり環境分野の取り組みをしている方はたくさんいらっしゃいまして、はい、それぞれの地域地域で、例えばまあ道端のゴミをあの毎週地域の方が集まって、集めて、ね、拾ってくださっている方も、は
い、
また近くの公園の清掃をあのしてくださっている方々も、
はい、
まあ、それぞれの地域地域でさまざまな取り組みがあろうかと思いますね。
はい、